また無線？
QRL とはただいま不審地の意味。無線を愛するあまり変わり者のレッテル貼られた無線愛好家が満を持してお送りする無線だけに特化したオタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは。 JKYMIG 鈴木でございます。というわけでございまして、今日はですね9月の29日ということでね、9月はですね、振り返ってみると5回放送があったんですね。1日がですね木曜日ということで、今日は5回目の QRL ということでございまして、回を重ねること231回ということでねございますけどもね。はい、9月もねそういうわけでもう終わりでございますけどね、このところねしばらくずっと天気もねあんまり良くなかったんですけど、台風が変な動きをしたりですね、そんな形でですね、なかなかいい天気に恵まれなかったんですけど、10月はどうでしょうかね。体育の日とかね、運動会の時期でもありますんでね、いい天気になるといいですよね。はい。遊びに行くにもですね、暑くもなく寒くもなくですね、ちょうどいい時期だと思いますんでね。また無線をやってる方が移動運用にね、行かれるにもちょうどいい時期かなというふうに思いますけどもね。はい。というわけでございましてね、QRL。ここしばらくですね、メールをお読みしてなかったのでですね、今日は、59のコーナーを中心にですね、この後30分お送りしたいと思います。
Hey guys!You are amateur radio maniacs. Do you know QRL? Hey, it's not Q-Chord. It's a radio show for amateur radio maniacs. Crazy two people speak about an amateur radio. QRL is broadcasted 23:30 at Thursday night.
Merit-san
かな? この番組は無線機と真空圏オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りします。みんな様のイメールを紹介する59。
はい、というわけでございましてですね、しばらく皆さんからのメールをお読みしてなくてですね、非常にたくさんメールが溜まってしまいまして申し訳ありません。もちろん全てですね、読ませていただきますんでね。はい、というわけでございます。まずですね、メールをご紹介する前にですね、これちょっとオンエアがもう過ぎてしまったんですけど、先週ですね木曜日になるんでしょうかね、ちょうど QRL の終わった後の時間帯でございますけどもね、マツコデラックスがですね、この FM 西東京に来たっていうことで、その番組がですね深夜の街を徘徊するという番組でございまして、ちょっと情報公開がですねこの収録のタイミングとですね、解禁になるタイミングが合わずにですね、お伝えができなかったんですけども、ちょうど先週の QRL が終わった後ぐらいにですね0時15分からですね、もう曜日では金曜日になるんですかね、このマツコデラックスさんはですね FM 西東京とですね、あと田無タワーの方はですね、下から見上げたようなそんな感じのですねシーンが流れましてですね、それだけで30分のテレビ番組をやってたんですけどもね。で FM 西東京はですね夜来ましてですね、スタッフ2名がですねたまたまいまして対応したんですけど、なんか結局10分ぐらいのですね、短い番組を収録してったっていうそういうね、のがありました。でこれもちょっともう過ぎてますが、9月の27日ですね、の夕方にですね実際にその収録した番組を FM 西東京でもお流ししましてですね、放送したというわけでね、ここ1週間ちょっとマツコさんの、この来局ということでね、局内が盛り上がっておりましたけどね、それに合わせてインターネット上でもですね Facebook や Twitter の方でだいぶツイートしていただく方が多くてですね、一時期 FM 西東京と田無タワーのですね検索ワードがですねトレンドに入ってるなどですね、大変な状況でございましたけどね。はい、さすがテレビはすごいですよね。マツコさんの人気もさることながらですね、そういう形で非常に、影響が出るというのはね、大したもんですね。はい、いうことでございます。テレビ朝日さんの番組なんですけど、ここの会社関係会社はですねテレビ朝日さんの番組結構ねいろいろありますよね。以前もですね、タモリさんが、来られましたりねいろいろあります。そればかりじゃないんですけどね、なかなか多いですね。 東映さんがやってるですね、子供向けの戦隊もののですね、番組とか、あれも確かテレ朝さんだったと思いますけどね、まあ、いろんな番組がですねここへ来ましてですね、収録をされてましてですね、いろんな形で、テレビの方にご紹介いただいているというようなことでございましてね、はい、まあ、そんなようなことがございましてですね、若干ちょっと注目を浴びていたのが先週かなということでございますけどね、はい、というわけでございます。まあ、ご覧になった方もねいらっしゃるかと思います。まあ、局の中身様子とかはですね、この深夜の街を徘徊するというねマツコさんの番組のサイトでもですね動画が見れますのでね、そちらをぜひご覧いただければと思います。まあ、もちろんね、私どもはですね誰も出てませんが、局の方のですねスタッフ2名が出ておりますんでね、よろしければ笑ってやっていただければなというふうに思います。はい、ではですねちょっとまあそういうわけで冒頭でお話ししましたが、メールの方ですねちょっと多分溜まっておりますのでですねちょっとご紹介をしたいなというふうに思います。まずはですね、今日一発目はですね、AHO さんですね、JHA と AHO 山崎さん、変なコールサインの AHO ですということで、毎回ね、お書きいただいております。ありがとうございます。先日ハムフェアでご苦労様でしたということで、鈴木さんの実物とお会いできましたがということで、まあ、アンテナの設営管理からブースの参加公開番組の MC まで大変お疲れ様でしたということでね、いや、そうなんですよね。今年はですね、その、アンテナの工事の関係もあったし、あとですね、JALさんの方からご依頼があって、まあ、公開番組のですね、収録、それから、水戸のパルルンさんのね、番組の生番組の方にもですね、お手伝いで出させていただきまして、そんなようなこともありまして、なかなかブースの方にいる時間がね、非常に短かったなっていうのがあったんですけどね、これはちょっと反省というかですね、しておりますが、はい。まあ、北海道も今年は暑い日が続きましたが会場の熱気には圧倒されましたということでね、公開録音ではみんなのアイドルということでトミコさんですね、ディープリスナーの方々と皆さんお会いすることもできて感激しましたということでございますね。まあ、トミコさんもですね、会場へ乗り込みましてですね、公開収録させていただいたんですけど、以前販売をしました QRL の T シャツを着ていた方がですね、たくさんいましたんでね、非常に嬉しかったですけどね、はい、そんな形でですね、まあ、プチオフ会というね、ような感じにもなりましたけどもね。まあ、山崎さんもですね、QRL のオフ会ができると楽しいですね、ということで、北海道からの参加なので、お金もかかりますが、なんとか次回も、へそくりを工面して参加したいものです、ということでございますけどね。まあ、遠くからね、来られる方っていうのは、やはりハムフェア、だけはね、参加したいということで、まあ、お近くのホテルへね、泊まり込みで来られる方多いと思うんですけど、まあ、夜は夜でね、その、同じホテル内に、ハムフェアに来られた方がね、いらして、たまたまそこでお会いになって、まあ、プチ宴会というようなね、ケースもよくあるそうなんでございますがね。それとか、あとですね、周辺のですね、駅では、いろんな、飲み屋さんで、それぞれの QRM 会ですかね、懇親会があるようでございましてね、それもなかなか、ハムフェアのですね、特色の一つかなというふうに思いますけどね。はい、それぞれ皆さんね、参加された方、思い思いでね、いろんなね、思い出ができたんではないかと思いますけどもね。また来年もですね、同じ場所で一応やるらしいのでね。まあ、ただちょっと9月にね、ずれ込むようなのでね、来年のハムフェアですね。なのでちょっとどんな感じになるかなと。それと会場も今の場所と違う場所になって一つ上の階なんでしょうかね。そんな感じになりますんでね、ちょっと来年は様子が変わるようなので、早めにJALさんの方からですね情報いただこうかなと思ってるんですけどね。はい、そんなわけでございました。さあ、ハムフェア参加ご苦労様でしたということで、JHA と AHO 山崎さん、どうもメールありがとうございました。はい、そしてじゃあもう一つですね、ハムフェアお疲れ様でしたということで、JF2FIU、丸川さんですね、メールありがとうございました。ハムフェアお疲れ様でした。結構地味な場所で鎮座されていました、正直驚きましたということでね、そうなんですよね、まあ、なかなかですね場所だけはですね、これ抽選でですね、 なかなかいい場所を取ろうとしてもですね、いい場所はどんどん埋まってってしまいますんでね、あとはもう抽選の、もうこの苦渋次第ということでね、ありますが、今年もですね、抽選番号が3桁に近い番号でございましたんで、かなり後半の方でくじを引きましたんで、いい場所がなくてですね、ちょっとまあ、苦労したんですが、まあでもあそこはあそこでですね、端は端でね、場所としてはね、なかなかいいところだったんじゃないかなと思うんですけどね、そんなところにおりましたが、探していただきましてね、ありがとうございます。また無理をお願いして色紙にサインをしていただきありがとうございました。そうなんですよ、この方はですね、サインをいろんな方をですね、いろんな方のサインを収集するのがまた一つお好きな方でございまして、なぜか私のサインということなんですが、まあ初めてでございましたんでね、なんて書けばいいのか分かんないんで、とりあえずコールサインと名前を書きしましたけどね。で、トミコさんがですね、この時はたまたまいなくてですね、残念だったんですけどもね、そんな形でちょっと私自身も貴重な体験をさせていただいたんですけどもね、はい、アイボールいただきましてね、本当にありがとうございます。また今後も放送頑張ってくださいということでね、丸川さん本当にありがとうございました。他にもですね、いろんな方のですね、まあ、アマチュア無線の方もね、いろんな方の、サインをお持ちだということなんでね、また今度その辺もですね、情報いただければなというふうにね思います。どうも丸川さんありがとうございました。はい、それではここでですね、いつもの一曲をお送りしたいと思いますが、冒頭でですね、マツコさんの番組の話をしたんですが、そのお作りになったラジオのですね、テーマがですね、マツコグランプリインタナシというね、なんかよくわからない番組名だったんですけど、それのところでですね、なぜかですね、テーマソングでですね、T スクエアのですね、おなじみの F1 グランプリのですね、テーマミュージックがありましたけど、これを使っておりましたんでね、今日はそれにあやかるわけじゃないんですが、そちらをお送りしたいと思います。
Yo! お前らアマチュア無線やったるんだってすごいね。 QRL 知ってるか？これは Q コードじゃなくて知らないの？頼むぜおい。 FM 西東京毎週木曜日23時30分、ショートブレーキ。
はい、 JN2OFP 山田です。またよろしくお願いいたします。
はい、JA9WWH ポータブル1です。相変わらず泥酔状態で聞いてます。
JM3TSA 磯島です。大阪から来ました。今年も来ました。はい、特にないです。各週の頃から聞いてます。明日表彰式があるんで、はい、また来ます。JA119213 山本です。関東 UHF コンテスト順位は受信部門1位。メダルがくんない。あ、これくれるか。灰皿みたいなやつ。去年は取りこぼしたんで今年は来ました。
JH1XTV 滝口と申します。ありがとうございます。 QRL さんありがとうございます。
はい、
今日は暑いです。なんか外は大雨みたいですけど、湿気が多くて大変です。どうもありがとうございました。
変なコールサインの JH8HO 山崎です。ハムヘアについに来てしまいました。ちょっと暑くて大変ですが、北海道の暖かさに比べるとこちらはちょっと暑すぎます。はい、また来たいと思ってますが、この次はいつになるでしょうか。どうもありがとうございます。
JJYMTK、市原と申します。いつもインターネットで聞いてます。頑張ってください。よろしくお願いします。28の AM のブースを友人が出してますので、お手伝いできてます。今散歩してます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
いつもお世話になってます。なかなかロールコールには出られませんけれどもね、時々は聞くようにしてますんで、声出しますんで、よろしくお願いします。あ、JA7JJN 柳沢です。どうもありがとうございました。
ジュリエットアルファ7ビクターブラボーキロ、宮城県石巻から来ました鈴木です。QRL 毎週番組楽しく聞いてます。これからもマニアックな話題をお願いします。
何でもいいですか、JO1FHM 鳴島です。ワンエリアのコールですが、 QTH は愛知県春日井市です。今日は始発の電車でのやってきました。 QRL 万歳。
なんか突然、はい、突然何をテーマに喋ればいいんでしょうか。はい、JK1FUP 三沢です。はい、今日は2分の1ハムクラブに久々に来て、MIG さん、CDC さん、ごめんなさい、CDD さん、各局と久しぶりにお会いできて嬉しく思ってます。はい、またよろしくお願いします。
いいですか、JF2FIU です、いつも QS をしていただけるいただいている方ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
J1CCX 井上です。いつも番組化していただいてます。非常に楽しい番組です。これからも続けてください。よろしくお願いします。
JP1SPV 大井と言います。東京のハムフェアに来ました。ハムフェア面白いですね。はい、QRL、よろしくお願いします。
リスナーの電子地です。サオリンに会いに来ましたけどいます。いやいやいや、元井トミコさんに会いに来ましたけどいらっしゃいませんでした。残念。
JL1JVT 茨城小川の小池です。いつも田中さんにはお世話になってます。さあ、鈴木さんにも大変お世話になってます。またね、FB、サウンドたなしでね、いろんな、品物をね、買おうと思ってます。はい、よろしくです。
みんな様の E メールを紹介する59
コーナー後半でございます。後半一発目はですね、これもいつもありがとうございます。さいたま市、JCC134408、南区ですね。北さん JI3AES、ポータブルワンになりましたね。はい、ありがとうございます。和文電子の普及ということでございますけどね、CW の話題はよく出るのですが、よく聞かれるのはなかなか CW での更新が踏み出せないということですね。それとオーブンでの更新はやるが和文に踏み出せないというようなものでございますということで、私も和文はやりますが、どうも速度が上がらず敬遠しがちで、普通の更新はオーブンでやりがちですということで、これはなぜかと考えましたら次のように思いました。和文の更新は速度が速い曲が多い、それと和文での更新はワントークが長いというものです。で、一方オーブンの更新とは、速度が遅い曲も多い、それからいわゆるラバースタンプ QSO が多い、それとコンテストでは、オーブンであることがほとんどだということでございますね。で、和文の場合はやっぱりもうほとんどこれは日常会話そのまま打つようなもんですからね。結構訳してる人もいますけど、ほとんどこうやって喋ってるのをそのまま打ってますんで、必然的にやっぱ長くなりますよね。それと、符号の形成自体も、オーブンよりもやっぱり多いですから、当然速度も速くなっちゃいますよね。そんなようなことなので、その部分が敬遠しがちになってるんではないかというね、分析でございますけどね。その通りかもしれないですよね。和文の場合ですとね、やっぱり普段のこう日常会話そのまんまなので、文脈からですね、受信の方もしやすいっていうのもね、一つあると思うんですよね。予測をして受信するとですね、予測外の文字が来ると取れなくなるっていうね、確かにそういうところはですね、時々ありますけどもね、それは慣れてくるとですね、臨機応変にどんどん取れるようになってくると思うんですけどね、そのあたりをですね、これはもうやはり QSO を重ねるしかないのかなという気がしますけどね。はい、北さんもですね、オーブンの方がやはり多いということでございますけどね、気楽にこのラグ中ということでね、のんびりとこう QSO できるこのね、電信でゆっくりこう更新できるというのも一つまた、楽しみかなと思いますんでね、和文オーブン限らずですね、電信モード出ていただきたいなというね気がしますね。コンテストではね、599からナンバー、またあるいはですね、アワードとかをね、今、狙ってる方結構多いので、やはり移動運用局相手だと、599BK と言われる更新が多くなっちゃいますんでね、 まあ、それはそれでいろんなところと更新できるんで、そういった意味では面白いんでしょうけどね。やはり、そういうのが少しね、疲れてきた方はですね、和文の方にも出ていただくといいかなという気がしますね。はい。和文はちなみに私いつもね、エレキーではなくてですね、縦振りの電鍵でですね、やるようにしてるんですよね。まあ、バグキーもあるんですけど、まあ、バグキーですとどうもですね、符号がまだうまく、時々暴れちゃう時がありますんでね、のんびり長くやるときは大体いつも縦振りの電鍵でですね、更新してますんでね。また聞きいただけたらですね、ぜひお声かけていただきたいなと。まあ、電信でお声かけっていうのはおかしいですけどね。ぜひ呼んでいただきたいなというふうにね、思いますけどね。
まだ
いいの？はい。どうも、北さんいつもありがとうございます。和文電信の普及ということでね、その通りでございますよね。皆さんぜひね、この、また一つ壁をね、乗り越えてですね、ぜひ、和文の方にもチャレンジしていただきたいと思います。はい、そしてもう一通でございますが、これはですね、7388ワード再びというようなことでございまして、これは、京都の、長岡教師のですね、岡さんでございますね。いつもありがとうございます。JCC2209JF4XHR ポータブル3、の岡ですということでね、7388アワードのことを思い出しましたということで、このアワードは特記事項がですね、自由奔放というのがね、あります。そうなんですよ。これはね、特記事項をですね、自分で考えられるというね、他にないアワードでございましてね、これがまたね、いろんなね、特記を皆さん考えていただいてですね、すごい面白かったですよね。はい。またこんなね、アワード企画やりたいなとは思ってるんですけどね。ですね、今年は 1.9 メガばかり運用しているので、まあ、もう終わってはいるんですけど、テールレターをですね、綴ってみたというようなことですね。で、1月から8月前の間で、愛がもう一曲あれば、20文字が2組できる状況ということでございましたね。1.9 メガ特記も可能だったんだなということでね、残念がっておりましたけどね。アンテナはアパートのベランダに 1.5 メーターのホイップとその先端に3メーターのワイヤーを足したもので、AJD も達成できましたということですね。まあ、1.9 メガってのはやはり波長が長いので、アンテナがかなりね、難しくなるんですけど、こういったね、簡単なものでも AJD ができるというのはすごいですよね。で、移動局なので当然 50W ですということでね、ございますけど、はい。まあね、なかなか1.9 はですね、私もアンテナがね、なかなか狭いところで張れなくてですね、スローパーもですね、ベントにベントを重ねたようなスローパーを張ってやったこともありましたけどもね、まあ本当にね、そこそこでございましたけど、国内はね、結構そういう意味ではね、意外とできるもんなんですよね。まあ DX とはなかなか難しいですけどね。まあそんななかなかこうアンテナを張ることができない中でですね、こうやって運用するっていうのも一つのね、アマチュアの楽しみかなという気がしますね。まあ皆さんも 1.9 メガなかなかね、苦労されてると思いますけどもね、こういった形でですね、やられてみるのはどうかなというふうに思いますね。ちなみにですね、追伸ということで、昨年の KCJ コンテストで、私と同順位だったことを発見しましたということでございましてね、そうでございますか。まあ、KCJ コンテストは、まあ、メンバーでもありますので、いつも参加をしているんですけども、まあ、上位にはいかないんですけどね、参加した証ということでいつもログを出してるんですけどもね、また聞こえておりましたらですね、ぜひナンバー交換の方もよろしくお願いしたいなというふうに思いますね。はい。どうもですね、岡さんありがとうございました。またね、楽しい話題を送りいただきたいなと思います。どうもありがとうございました。
안녕하세요아마추어무선방송 FM 서동경매주목요일밤11시30분방송중인터넷이가능하다면사이마르방송으로세계어디서든방송정치가능즐겁고흥미진진한내용으로가득차있는방송아마듣지않으시면후회하실겁니다
というわけでございましてね、今日はそういうわけで溜まっておりましたメールをお読みしたんですが、まあ、全然ですね、紹介しきれなくてですね、申し訳ありませんでしたね。また次回以降でですね、ご紹介できればと思います。まあ、ところで先週はですね、話題のハンディ機ね、THD74 のですね、ユーザーレポートということで、ゲストの方にいろいろ教えていただいたんですけど、相変わらずですね、品薄でございますね。 9月末頃ということでもう末なんですけど、なかなか回ってこなくてですね、もう少し時間かかるのかなという感じもしますけどね、なかなか久々のヒットっていうかね、ケンウトさんの方もですね、初めてこのディスターの機械を作ったということでね、大変人気が出てね、良かったかなというふうに思いますけどね。まあ業界全体がね、いろいろとこう新しい無線機とかですね、新方式がどんどんできてですね、盛り上がっていただくといいなというふうに思うんですけどもね、やはり方式がですね、いろいろデジタルの場合出てくると、これとこれはつなぐけどこれとこれは つなげないとかね、いろいろ出てきちゃいますんでね、このあたりがですね、いろいろと総合で、つながるともっといろいろ面白くなるのかなというふうにね、密かに思っておりますけどもね、
いつまでやってんのよ、
皆さんも同じようなね、お考えあるのかなと思いますけどね、はい、そんなことでございます。ということでございまして、9月最後の QR お送りいたしました。次回はもう10月でございますね。10月はきっと天気が良くてですね、不備なことがあるといいですね。はい、というわけで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。
それではまた次回お送りしましょう。この番組は無線機と真空圏オーディオのウェブショップ FB サウンド、田梨がお送りしました。73&88。
あなた、無線なんかもうやめて。早く。今夜も松具大将。